のポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報はjesuscenterjapan.com をチェックしてください。
皆さんは違う言語学んだことありますか？おそらく中高ね、今小学校も入ってますけど、英語ね学んだことがあると思うんですけれどもね、ある、ドイツ人の少年が英語の勉強をしてたんです。でこの、少年が、お父さんお父さん英語わかるって聞いたんです。英語わかるよ、あのさ僕今宿題やってるんだけどちょっと宿題見てくれないって言ったんです。あいいよいいよって言って、あのさこれってさどういう意味かなって見せたんです。でお父さんが見て、うんうん、ああこれはな絶対絶命っていう意味だよって言ったんです。そしたらそのね男の子は、うーんそうなんだ、でもさ辞書を見るとそうは書いてなかったんだよね、辞書にはどうやって書いて、なんて書いてあるの、そのね訳は、どうやって訳したのって言ったんです。そしたら、うんあのねビールが家に一缶もありませんって書いてあったと思うんだって言ったんです。そしたらねお父さんがそれが絶対絶命なんだよって言ったんです。ドイツ人にとってねビールは一缶も家にないっていうのはね絶対絶命を意味するんですって、ね、あここの中にもいます、ビールがないと絶対絶命。でもね、これちょっと国によって違うと思うんですよ。例えば日本人にとってすべ、ね、大体の日本人にとってねこの絶対絶命を表すのは何だと思います？僕も考えたんですよ。 おそらくね醤油じゃないかなと思ってね。大体海外旅行に行っても醤油持ってく人いますよね、まあ、味噌汁なんて持ってく人いますけどね、そのまま、大豆ですけどね、まあ、大豆もしくはまあ醤油がなくなったらね日本一般家庭にとっては絶対絶命です。今日醤油ないの、じゃあちょっと買ってくるなんて言ってね、ちょっと買ってきてとか言ってね、言うんじゃないでしょうかね。皆さんの人生においてもなくてはならないものってあると思うんですね。それはそれぞれ違うと思うんですけれどもね、今日の箇所はこのすべての人の人生においてなくてはならないもの、ね、なので最も重要なものという、ね、テーマで今日の箇所を私たち、ね、学んでいきたいと思うんです。ここまで何が起こったかというとですね、大体この使徒の働きの1章2章ではイエス・キリストの弟子たちが聖霊に満たされて、そしてペテロがメッセージする、そうすると3000人もの人が救われた、洗礼を受けたっていう箇所がありましたね。そして彼らは何をしていたかというと共に祈り共に助け合って、ね、そして共に、ね、礼拝をしながら、時間を過ごしていたと書いてあったんです。そして、43節2章の43節ではこんな言葉ありましたね。そして一同の心に恐れが生じ人たちによって多くの不思議と印が行われたって書いてあったんです。聖書にね不思議と印ってよく出てくるんです。不思議って何かっていうとこれはですね私たちが神に恐れを感じるような想像を超える神の技なんです。まあ奇跡と言ってもいいでしょうね。そして印っていうのは例えばさっきの箇所で言えばですよ、確かに弟子たちと神が共にいるということを教えてくれるそういう奇跡また技です。どちらも人間では成し得ることができない想像を超えるような神の技のことですよね。でこうやってね使徒の働き読んでいくと、じゃあどんな奇跡が起きたんだろうって皆さん気になりません？ね、どんなことが、ね、起きたんだろう、それを今回の箇所でルカが示しているんです、ね、この使徒の働きの著者はルカです。ルカは確かに不思議と印がたくさんありました、こう書いたんです。でもじゃあその一つを、皆さんに紹介しますと言わんばかりに今日のこの3章ではその不思議と印のまず一つを紹介しているわけです。この箇所では、ペテロとヨハネが3時ごろに宮に登りに行った、まあ、これは祈りに行ったわけですけれども、当時の弟子たちは日に3度、 まあ、ユダヤ人と言ってもいいですね。日に3度、祈りの時間、礼拝の時間があったんです。これが、朝の9時、昼の12時、正午ですね。そして、夕方の3時だったんです。なので今日の箇所でも3時に祈りに行ったと書いてあるんです。なのでこの日の、まあ、最後の祈りの時間、礼拝の時間にこの宮に登っていった。この宮っていうのはエルサレムにある神殿です。神殿に行って、そして彼らは礼拝を捧げて、いたわけですよね。それでこの礼拝に行く、その神殿のちょっと表していただきたいんですけど、これね、これエルサレム、ちょっと見づらいですね、がちょっと映像が悪いんですけれども、これエルサレムにあるイスラエル博物館にある、本当にこれは第二神殿、イエス・キリストの時代の神殿の模型なんです。この部屋よりももっと大きいエルサレムの旧市街が あってね、外にあるんです。そこをね、歩きながらこう見舞われるんですけれども、これがその当時の神殿を表したものです。で、あ、こっちがまあ絵ですけれどもね、美しの門というのはここにあったんです。なので奥にこの神殿があります。神殿のね、1個2個手前の門だったんです。で、この美しの門は当時ですね、この真鍮でこう装われていた、ね、すごく飾られていた。なので、まあ、白い光、またはね、時間が経つと青い光を放っていたなんて言われているんです。だから美しいものだったので美しの門と言われているんですね。そしてこの前にもこのユダヤ人たちはみんなこう門をくぐって、この城壁の中に入ってきて神殿の中に入ってくるんです。それでこの美しの門に差し掛かるときには、大体もう神殿が目の前に見えてるんですよね。だからもう彼らの心の準備もなんとなくできてるわけですね。それまではね、あの昨日なんだったの、あ、そうだったんだ、今日こんなことがあってさーっとこうくぐっていくわけですよ。で、あ、そうなんだ、あ、もう神殿があるねって言って彼らは心を整えていったわけですよね。門をくぐるごとに彼らは心を整えていったんです。なのでこの美しの門に入るときにはもう神殿が目の前にありますからね、もう彼らの心を整えていたわけですよね。つまり神様に向いていたわけです。同時に彼らの心の中にはそういう例えば憐れみの心とか、そういった心がこうだんだんだんだんこう生まれてくるような、そんな、場所だったわけですよね。神に心が向き、そして人にも、ね、そういう憐れみや、慰めを、ね、向けるような、そんな心が整うような場所だったわけです。だからこそここで施しを求める人がここに座っていたと言われているんですね。人々が、ね、最も憐れみの心を、ね、持つような場所と言ってもいいとも言われている、そんな、ね、場所だったんです。そこを狙って、ね、この物乞いの人たちは座り込んでいたんです。実際に、ね、そこで、ね、多くの人が座り込んでいて、そこでさまざまなものをいただいていたと言われてますけれども、まあ、今日の箇所では足の利かない人が物乞いをして、そしてその物乞いだけでこう生活をしていたんです。この人は生まれてからずっと歩くことができなかった、そういう男性でした。これ続く4章を見ると彼は、ね、40歳ぐらいだったってことが分かるんです。つまり40年の間家族や仲間にその門に連れてこられたり、違う場所に連れてこられて物乞いをして、そしてそれで、生活をしていたんです。でこの時には美しの門にいたわけですよね。そしてペテロとヨハネがそこに通りかかったんです。でペテロとこのヨハネが美しの門を取りかかった時に、彼らの目がこの足内の人に注がれたわけですよね。そしてペテロとヨハネは男を見つめて何て言ったかというと、私たちを見なさいってこう言ったんです。でこれはどんなことを思っていたのか、ね、ペテロたちがね、おそらくね、私はあなたが最も必要としているものを持っている、それを与えよう、まあ、そんな心でねペテロたちは言ったんじゃないでしょうか。で男は、まあ、その、ね、男性はね、何かもらえると思ってペテロたちを見たんです。そうすると、まあ、6節でペテロはこう言ったんです。金銀は私にはない、しかし私にあるものをあげよう、ナザレのイエス・キリストの名によって歩きなさい、とこう言ったわけですよね。皆さんはプレゼントってあげますか、ね、サプライズなんてねやりますけどね、サプライズっていうのはどっちかというと人が驚けばいいんですよ、ね、まあ驚く、あっとする、嬉しくなるね。だから割と、まあ、 こう驚くようなことをすれば成功するわけです。でもね、プレゼントをあげるとはね、一概に成功するかしないか分からないんです。なぜかっていうと、結構プレゼントするのって難しいですよね。プレゼントするときって何を思って皆さんはそのプレゼントを選びます？サプライズだったらサプライズ、驚けばいいんです。でもプレゼントの場合は違います。この今ね、自分があげようとしている人は何が欲しいかな、ね、何に今心が向いてるかな、さまざまなことをこう考えながらこのプレゼントをね考えますよね。それでもこうなんかこうプレゼントどうしたらいいんだろう、そうね思い浮かばないときはね、大体こう自分が買ってよかったものとか勧めません？また自分が買ってまた食べて美味しかったものをこう勧めたりしますよね。ペテロはこの人を見たときに自分でねあげられる最高のプレゼントは何だろうって考えたんです。でそしてそれはね、この人をただ一時的にではなくて、ね、もし永遠に彼のためになる最高のプレゼントがあったらな、そう思ったときに ペテロはそれを私は持ってる、そう思ったんです。そしてそれはそのプレゼントは自分もいただいて素晴らしいものだった、私の人生をも変えてくれた、これは彼にぴったりのプレゼントだ、そう思ったんです。もちろんそれはイエス・キリストの福音、そして神との永遠の関係ですね。最初その男の人はペテロが金銀は私にはないとペテロから聞いたときに、えって思ったと思いません？彼が求めていたのはまさにお金になるようなものだったんです。そういうね、お金になるような金品、そういうものを、ね、売って生活していた、それを糧にしていたわけですからね。でも彼は金銀よりももっと素晴らしいものをもらったんです。彼の糧も網羅し、彼の人生を祝福と恵みで溢れさせてくださる、で彼の人生の問題のすべてを解決してくださるものをペテロからいただいたんです。それはイエス・キリストを知る、福音を知るっていうことだったんですね。そして彼自身もその神との関係を回復して、何よりも彼が想像もしなかったようなことが彼の体に起きたわけです。それが足の癒しです。で彼はこのあと7節から9節でこうなってます。ペテロですか、ペテロがね彼の右手を取って立たせた、するとたちまち彼の足とくるぶしが強くなり、踊り上がってまっすぐに立ち歩き出した。そして歩いたり跳ねたりしながら神を賛美しつつ、2人と一緒に宮に入っていった。人々は皆彼が歩きながら神を賛美しているのを見たって言ってるんですよね。彼は今まで歩ったことがなかったんです。だからこそね、ペテロがその歩き方を最初教えましたね。立ち方をね、こう右手をグッと引っ張ったんです。そしたらね、彼は歩くことができた、ね、そしてもう喜びの上がりね、あまり彼はそのペテロとヨハネと一緒に神様を賛美しに神殿に入っていたんです。彼はいつも金銀を受けていた、その時には彼はそれはいつもね一時的な助けでしかなかったんです。だから永遠に自立することはできなかったんです。誰かに依存しなければいけないという彼は人生をずっと送ってたんです。でもイエス・キリストを彼が知ることを通して、神ご自身が共にいてくださって、神ご自身が永遠に彼を祝福してくださる、で彼は自分の足で歩き、人生をも彼はね自分で歩んでいくことができるようになったわけですよね。まさしくそれが彼にとっての最高のプレゼントだったんです。そしてこの私たちが知っているこの福音というのは、すべての人の人生を満たし祝福することができる最高のプレゼントなんです。ヨハネの福音書の6章の35節でイエス・キリストがこう言っています。私が命のパンです。私に来る者は決して、飢えることがなく、私を信じる者はどんな時にも決して乾くことがありません。私に来る者はいつも満ち足りているんですよ、そうイエス・キリストは言ったんですよね。私たちはその最高のプレゼントを持っているということをね忘れてはいけませんね。エガートン・ライアン・ヤングという人がいました。彼は宣教師でした。1700年代にカナダのソルトー族に福音を伝えた 人なんです。その時のソルトー族の高齢の族長がいたんです。でこの年になるまでその聞いたこともなかったキリストの福音を伝えてくれてありがたい、こういうふうに言ったんですね。そしてこの父なる神様がヤングさんの天の御父である、そう聞いたんです。で、その族長はそういうことならそのお方は私の父でもあるということなのかねってこう尋ねたんです。そうするとヤング宣教師がはいってそう答えたんですね。そうすると群がっていた村の人たちが歓声を上げたんですって。私たちには共通の素晴らしい父がいるっていうことだって言ってね、私たちの神は私たちの父だってそういうふうにしてね、こう喜びでみんな叫んだんですって。しかしこの族長さんはですね、もう少しこのヤングさんに聞いたんです。こう聞いたんですって。なるほど、失礼なことを言いたくはないのだが、私が思うに随分長い間この森にいる兄弟たちにそれを伝えに来てはくださらなかったのだねってこう言ったんですって。つまり私たちに福音を伝えるのになんでそんな時間がかかったんですか、こう言ったんです。ヤングさんはね、その時の、ね、言葉を決して忘れられないってこうおっしゃってるんですけどね。なぜかっていうと実際にこのソルト族は少し攻撃的な ところがあったそうなんです。なので彼らに伝えるのを少しねこう躊躇している、そんな時があったわけですよね。でもこんなにね語ってすって受け入れてくれるのであれば早く伝えてあげればよかったなってこう思ったそうです。ローマ書にこういう言葉があります。10章の14節で、聞いたことのない方をどうして信じることができるでしょう、述べ伝える人がなくてどうして聞くことができるでしょうという言葉があるんです。もしかしたら皆さんの周りにもこの最高のプレゼントを必要としている人がいるかもしれないんです。私たちはその最高のプレゼントをね、いつも毎週日曜日聞き、そして私たちが持ってるんです、ね、だそれをねこうあげるっていうのはね、私たちのね仕事一つかもしれません。いや仕事の一つですね。でもその伝え方っていうのは私たちそれぞれが違います。大胆に伝える人もいれば、で何かを通して伝える人もいらっしゃるかもしれません。でもね、私たちが覚えておくべきことっていうのは、私たちが知っているこの福音っていうのは誰の人生をも祝福し恵みを与える素晴らしいプレゼントであるということなんです。今日の箇所からこの福音は最高のプレゼントであるということね、これがまず一つのポイントです。そして今日のポイントの2つ目、これは神様はいつも最善をご存知であるということなんです。その昔、これは中国での話なんです。ある老人が、馬を飼ってたんです。で、その馬がですね、ある日パッて見るといなくなってしまって逃げてしまったんです。村の人は心配して、馬逃げちゃったんですねってこう言ったんです。そうするとその老人はこう言ったんです。これが何かいいことにつながるのかも知れません、こう言ったんですね。ある日なんとその老人の馬が帰ってきたんです。一匹じゃ帰ってこなかったんです。あ、頭かな、で2頭で帰ってきたんです。見るとあともう1頭は名馬です。素晴らしい馬なんです。きらびやかな馬だったんですね。でも村の人たちはその素晴らしい馬を見てこう言ったんです。これが不幸になるかもしれないってこう言ったんです。するとそんな矢先、その老人の息子がその名馬に乗ってたんです。そうすると落馬してしまって足が不自由になってしまったんです。多くの村の人がその息子をねのお見舞いにその家に来たんです。大変なことになってしまいましたね、村人がこう言うと、その老人はこう言ったんです。いえいえ、ご心配なさらずに、これが何か福につながるかもしれませんってこう言ったんです。1年ほどしてその国で戦争が起きたんです。そこで若者が駆り出されて10人中9人が亡くなってしまったんです。でもその息子は 足が不自由だったために戦争に行かなくて済んだんです。その息子の命はその怪我によって守られた、福につながったという話なんですね。これはですね、何が実際にいいことなのかわからない、ということを表していますね。これはですね、人間万事採用が馬というね、ことわざの元になっているストーリーなんです、ね、もしかしたらこの幸が不幸になるかもしれない、いや不幸が幸になるかもしれない、ね、ある時はピンチになる、でもピンチの向こう側にはチャンスがあるかもしれないっていうね、こういう話、意味で使われていますけどね。私たちの人生の中でも、なんでこんなことが起こるんだろう、ね、そう思ってしまうような時があります。そんな場面がありますね。でも例えばそんな場面があった時にこのことわざを通してね、もう人間万事採用が馬って、いやいつかいいことがあるかもしれないっていう、そんな漠然的な考えだけで乗り越えることができますか、ね、もちろん難しいと思います。だから例えば多くの日本人はお祓いとかね、お清めに行くわけです、これはどういうことかというと、なるべく悪いことが起きないようにって言ってそういうところに行くわけですよね。僕昭和55年の2月生まれなんですよね。昭和55年ってちょっと調べていただくと分かるんですけどね、僕41歳なんですけど、今年翻訳なんですよ。翻訳やばいっすよ、みんな気をつけた方がいい僕に近づくのとか言ってね僕ある人にねこう言われたんです。翻訳ですよねって、お祓い行かないんですかって言われたんです。いや行かないですよって言ったんですよ。お祓いって今まで行ったことないんですか、行ったことないですよって言って、ね、だって僕毎日が祝福ですもんあと聖書には毎日がね、毎日が祝福です、毎年が祝福の年なんです。で神様と共に歩むと祝福と恵みで満たされるんです、そう書いてあるんですよ。なんかの年にひどい年が来る、そう聖書に書いてないんで僕行かないんですって言ったんです。そしたらへーってびっくりされてましたけどね。皆さん大丈夫ですか、皆さん厄年あります、僕ないんですだから安心してください、安心して近づいてくださいでもね、例えばですけど、お祓いに行ったって悪いことって起こると思うんですよね。で お祓いに行って悪いことが起きて、お祓い行ったんだけど悪いこと起きましたって言うと何て言われると思います、そりゃそうですよ翻訳ですからねって言われると思いますよ、ね、じゃあ逆に神様と共に歩んだらどうですか、悪いこと起きませんか、試練や困難起きませんか、もちろん起きます、ね、起きなくなるなんて書いてないんです。でもどんなことが起こったとしても神様は私たちと共に歩んでくださり脱出の道を与えてくださると書いてあるんです、ね、そしてそれだけじゃないんです、その全ての経験をも益としてくださる、ね、将来に必ず良いこととしてそれをつなげてくださる、そう聖書は言ってるんですよね。それがローマ書の8章の28節です。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています。どんなことが起こったとしても神様はその一瞬一瞬を益としてくださるんです。でも益としてくださるだけじゃないんです。その全てにおいて神様は最善に私たちを導いてくださるんです。今日のこの箇所の足が効かないこの男性も自分にとっての最善、これを思っていたのはいつも金銀を受け取ることだったんです。でもそれをはるかに超える最善が彼の人生に成し遂げられたんです。ではなぜ神様は私たちに最善をしたいんですか。簡単です。それは私たちを愛しているからです。私たちも想像できないような偉大な愛で私たちを見つめてくださっているからです。どんな愛ですか。無条件なんです。あなたが何かをしたからとかどうだったからとか何かだったから神様を愛するんじゃないんです。無条件に神様は私たちを愛してくださるんです。だからそれだけ愛しているからこそ私たちに最善を成したくて仕方がないんです、ね、だから私たちの神は最善のしてくださる神様であるということですよね。 今日のこの箇所においてこんな話があるんです。13世紀にトマス・アキナスという神学者がいたんです。で、ある日彼が法王イノケンティウス4世を訪れた時のことなんです。この法王はこの多額のお金をこう数えていたわけなんですね。で、法王はこの自慢げにこのアキナスに向かってこう言ったんです。ご覧ください、アキナス先生、教会が金銀は我になしという時代は昔のこととなりましたな、ね、と話したんです。つまり私たちも随分裕福になりましたねとこう言ったわけですよね。そしたら本当ですね法王様とこのアキナスも相槌を打ったんです。そしてこう続けたんです。でも立ちて歩めという力も昔のこととなりましたねと言ったんですって。私たちの身の回りの必要が満たされるのね、むしろ私たち自身が神様を求めるという心がね薄れてきてしまうのかもしれませんよね。だからこそですね、私たちは今日の箇所を通していつも私たちは神様に目を向ける、ね、私たちはいつもその最善をなしてくださるその神様に最善を求めるということをね求めていきたいですよね。なぜなら私たちの神様のみが私たちの最善を知り最善を与えてくださるからです。マザー・テレサって、ね、有名ですけれどもね、この方がこのような言葉を残しています。レジュメにも残して書いておきましたし、スライドもね、準備しました。スライド映していただけますか。最後の方ですね、その次ですね、はい、これです。こんな言葉ですね、思考に気をつけなさい、いつかそれは言葉になる。言葉に気をつけなさい、いつかいつしか行動になる。行動に気をつけなさい、いつしか習慣になる。習慣に気をつけなさい、いつしか性格になる。性格に気をつけなさい、それは運命になる、とこう言ったんです。つまりね、少しのこの思い思考が最終的にあなたの運命を変えることになる、ってこう言ったわけですよね。でもこれはですね、ただプラス思考に考えなさい、そうしたらあなたの人生はいい人生になるよ、ということじゃないんだと思うんです。もちろんそれも必要です。でもね、こうなんじゃないかなと思います。マザー・テレサが言いたかったのはね、思考に気をつけなさいっていうのはあなたの神と共に歩むということを意識していきなさい、こういう思いでいなさい、そしたらね、それは言葉になる。どういう言葉かっていうと、神がいつも最善をなし助けてくださるんだ、ね、そんな言葉が出てくる。そうすると今度は行動も変わってくる、ね、何があっても恐れない、ね、大胆に全てに、ね、こう向かうことができるようになる。そしてそれは今度は習慣になってくる。そしてそれは性格になる。そのような人になっていく。そしてあなたの運命は人生は神様の祝福によって素晴らしい人生になるっていう、ね、ことなんじゃないかなと私は思います。今ね、皆さんの必要は何ですか、ね、助けてほしいことは何でしょうか、ね、それをね、私たちは神様に求めていくべきです。その時にね、私たちの思いをはるかに超えるね、神様の最善が必ず私たちに与えられるからです。今週もね、最善をなしてくださる神様を求めて歩んでいきましょう。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、私たち一人一人を無条件の愛で愛し、そしていつも私たちを思ってくださり、帰り見てくださり感謝します。神様、私たちはあなたに目を向けます。どうか私たちの人生に最善を与えてください。私たちはこうなってほしい、こうなんだ、神様これをください、そう思いがちです。もちろんそう祈ることも大切です。でも神様、その最後には、いや神様、あなたの最善が私の人生を満たしますように、そのように私たちがあなたの最善をいつも求めていくことができますように、どうか導いてください。イエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間、祈る時間を持ちましょう。